御理解第61節。神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。人間がいつの時代にあっても幸福になることのために、これ永遠不滅の真理が誰にも分かるように平易な言葉で説かれています。まずは自分自身がおかげを受けねばなりません。同病愛哀れむの心に泣いて、心から心に伝わっていくのが楽しみになるほどの信心がありがたいのであります。なるほど、神にもなれよう、神へのお礼にもなんだろうと合点がいきます。自分が話して自分が助けたという心は神より上になる心です。自分自身がおかげを受けねばなりませんと、まずは自分自身がおかげを受けねばなりませんと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますね。まずは自分自身がおかげを受ける。そうですね、これはそういう何と言いましょうかね、信心をさせていただいておりますと、世界が私を中心に動いているのではなかろうかと思うようなことがありますね。神様がそういうものを感じさせてくださるということでしょうね。そのいわば天地が私に中心に動いていると、これはあまりものことですけれども、別に動かそうとするわけではないけれども、あたかもそうであるかのごとく感じることがある、感じさせてくださることがあるということですね。例えば最近流行りの人工知能ですか、 AI ブームというようなものがありますけれども、これも私にとっては、ああこれは私のためにこれほど科学技術が発達してきたのかな、神様が発達させてくださっているのだなというような、私のために技術が発達してきた、この AI も誕生したというような感じすら受けることがありますね。まあ、受けさせてくださるというのか、いわばまさにその世界が私を中心に回っている、動いているかのように実感として感じさせてくださることがあるということですね。と言いますのはどういうことかというと、実は私にも願いがあります。その願いはやはり師匠大坪宗一郎氏の御教えというものを後世に残したい。ただ残すと言いましても、まあ一番やっぱり残すとすれば、それは初代が師匠が語られたことですね。昔はそれこそ何十年も前、何百年も前は紙に書いて語られたことが紙に書かれて残った。ところがテープレコーダーというものができてからは、その肉声を残すことができるようになった。しかもですから、その語り口調であったり雰囲気であったり、その早口であったり緩慢ですか、ゆっくり話しておられたり、言葉の勢いが勢いよく言われておられたり、優しく言われたり、怒ったような、まあ すった激励するようなと言いましょうかね、そういうようないわゆる感情すらもその声を通して、まあ情というものでしょうかね、まあその他さまざまなものが紙では味わえない、いただけないもの、活字ではいただけないものがテープレコーダーの音を通していただくことができるわけですね。ですからこのまあ教祖様の時代にはありませんから、キリスト様やお釈迦様の時代にもありませんから残っておりません。しかし師匠のお話に関してはテープレコーダーという技術の発達によってテープレコーダーというものができて、それに残されておりますから、これをなんとか後世にも残したい、まあ未来永劫を残したいというのが本音ですけれども、まあそれは先はどうなることか分かりませんけれども、というそういう願いの一環で、まあさまざまなオープンテープレコーダーはもうほとんどありませんかね、まあ趣味の人ぐらいが使うのでしょうか、であったりそれがカセットテープに移り、まあいろいろなその技術の変革進歩によって媒体が変わってきているわけですけれども、その都度都度にやはり変えていかねばなりませんが、今ではデジタル化ですね、そしてデジタル化すれば音質の劣化もない、昔のオープンからカセットへ、カセットからカセットへとダビングすると音質の劣化がある、それがなくなったわけですね、デジタル化することによって。ところがデジタル化するというのは大変便利ですけれども、そのいわば保存するという作業が永久保存しさえすればよいという思いで、まあ例えばですね、箱の中に入れてしまって永久保存してそれでよいかというと、そういうわけにはいかないわけですね。皆さんにやっぱり本当の保存というのは皆さんに毎日聞いていただき、いわゆる活用する、活用していくということが保存につながるわけですね。皆さんが毎日聞いていただくということであれば、それがそのままずっと未来永劫を続いていく、ですから毎日使うということが、毎日聞くということ、活用するということが実は永久保存ということの要だということになるわけですね。ですから聞ける状態、誰でもが聞ける状態になければ保存する値打ちがないわけですというようなことがありますから、特に師匠の昭和37年ぐらいからですか、実際は39年ぐらいからが残っておりますが、昭和57年までの毎朝のご理解、月夜祭やいわゆる朝のご理解、毎日のご理解がテープに残っておりますね。これがデジタル化されておりますが、これはだいたい1日1つのファイルに1キロ分がありますから、まあ聞くのも聞きやすい、見るのもまあ選択するのも選択しやすい。ところが研修というのがあります。昭和52年頃からそのご理解に修行生の先生がだんだん増えてこられましたので、3時から研修というものがあっておりました。そして1時間ほどかけて3時から4時ぐらいまでその日の朝のご理解をまとめるということであったり、その発表であったり、師匠がいわば朝のご理解では言い足りなかったところ、今日はこういうことを本当は伝えたかったのだということであったり、そのまあ補足と言いましょうかであったり、本音であったりというものを研修の時間に語ってくださっていたわけですね。まあ残念ながら私は昭和57年の 修行入りですから、昭和52年53年いわゆるその頃の師匠のお話ご理解はいわゆる研修は分かりません。しかし幸いそれが昭和52年くらいからオープンテープレコーダーで残っております。ところがこれが癖物で、当時2時間ものですね、2時間もののテープ、少し大きめのやつです。それに低速スピードを落として、いわゆるなるべくたくさん録音しようというわけですね、長時間録音しようというわけです。とですから1本の2時間のテープに2日分であったり3日分であったりが録音されています。ですからそれを聞こうとなると、どれが何やら、どのテープに何月何日が入っているのやら、まあよくわからない状態ですね。これをなんとか聞きやすく、どのテープにどのファイルに何月何日のが入っている、で中には雑音が多かったりするわけです。しかもこのテープが中古のテープですから、放送局で使われていたテープですね。その放送局でラジオ放送を録音されたものが中に入っているわけです。それを完全に消去せずにその上に録音してありますから、師匠の研修と研修の間であったり、その後の方にラジオ放送が入っているわけですね。しかもそれは放送局で使うのは高速回転で、品質、音の品質ですね、質を良くするために高速の回転で録音されています。それを愛楽協会で録音した低速で再生すると、間延びした音がありますね。最近はああいう音を経験はしないでしょうけれども、昔のテープレコーダーを経験した人は、あの間延びしたようなウォンウォンというような、ああいう音が聞こえてきますね。ですからそのどこからどこまで入っているのかを確定しなければならない。そして本当はその日付ごとにテープをカットして、まあファイルをカットして、何月何日、このファイルは何月何日の研修のものですというような形に作り変えなければならないと思っていたのです。そのテープをというかデータをいただいてきたのが2017年に帰った時の、日本に帰った時だったと思います。ですからもうやがて10年近くなりますね。その間に昭和52年の分は分割しましたが、その後の分が分割はできておりません。分割をする前にまず中に何が録音されているのかを確認作業を続けております。まあなかなかそれもはかどりませんけれども、少しずつ分かってきました。そして現在ですが、現在は昭和57年の2月まではだいたい何分何秒から何分何秒までは何が入っているということがを記録できています。それをもとにファイルの分割作業をして、日付ごとに、そしてみんなが聞きやすいようにしようという願いであるわけですが、まあこのままいくとまだまだ5、6年はかかりそうだな。早くてですね、これはそれこそ私の命が持つだろうか、まあというような、せめてこの作業が終わるまではお生かしのおかげをいただきたいものだなというのが最近の、まあ、願いではありますけれども、そういう願いの中におりましたら、驚くべきことが 起こってきました。最近の人工知能ですね。この人工知能を使うと、その何と言いましょうかね、分割しないで、テープを分割しないで、そのままの状態で何分何秒から何分何秒までを再生してください。そしてその何分何秒から、このテープの何分何秒から何分何秒までは何月何日の研修が入っていますというものを記述してやると、それを再生してくれるような、まあプログラムも私にはとてもできませんけれども、 AI が作ってくれるわけですね。で、早速資料をまあいろいろ、まあ何と言いましょうか、加工をしまして、実は昨日の0時、まあ12時ですか、夜中の0時ですね、ちょっと過ぎにそれがお試し版ができたのです。そしたら思い以上に良い出来栄えでしたね。そしてそこをクリックするとちゃんとその音が流れてくる。まあ何月何日というのがの研修というのが流れてくるわけです。そのちょっとしたメモも表示してくれる。これなら全部のファイルを日付ごとに分割せずとも、何月何日、どのファイルには何月何日の音声が入ってますということを記述してやりさえすれば、全部の内容も明確になるわけですね。その希望の日にちを聞くこともできるようになる。まあ将来的にはこれを文字起こしをして文字データとしてもできたらありがたいことですけれども、いわばそういう私の願いがあったわけです。その願いが私の力ではどうしようもない、そういう頭もない、プログラムの勉強もしていないけれども、 AI ができたおかげで、作ってくださったおかげで、その AI に頼めば、そのプログラムを作ってくれる時代になったということなのですね。これならば、まああと5年も10年もせずとも、今年いっぱいにはもしかしたら全部、研修の全部を聞いていただけれるようになるかもしれない。しかもそれが最近の USB ドライブですか、 USB フラッシュドライブ、あれに1本収めることができて、それこそ必要とあらば誰にでも渡せる、そして誰でもが聞くことができる、まさに永久保存をしようという、それも活用をしながら永久保存をしようという私の願いが叶いそうなのですね。そういうものを感じさせていただくときに、まさに、ああこれは世の中が私中心に動いているなというようなものを実感するひとときではあるわけです。その技術の発達進歩というのでしょうか、 AI というものがこの世の中に出てきていないならば、誰かが作ってくれていないならば、そして私どもがそれを利用するということができないであったならば、この師匠の研修のテープといいましょうか、それをが日の目を見るということはまずないでしょうね。 AI のおかげでそれが日の目を見ることができるようになる。誰でもがその気になれば聞けるようになる。これはまさに神様が、もちろん私の願いでもありますし、神様の願いがそれこそこのような形で 成就していっておりますと師匠はおっしゃられた。そういうことになっている。いわば私の願い中心に世の中が進んでいるとすら実感できれることがあるものですね、ということなのです。ですから、あ、これは間違いなく私の願いであるけれども神様の願いでもあるのだな、ということですね。それは朝のご理解も大切ですけれども、それ以上に研修の時の話は大切だと思うのです。それはそこには師匠の本音が語られていたり、信心の進め方のより深い部分が語られているわけですからね。いわばお道の先生というプロ向けの話であるわけですから、どうでもこれは残さねばなら、皆さんにもいただいてもらわねばならものがそこにあるわけです。それを残して、そしてみんなにも聞いてもらえるような形に仕上げる。そのために人工知能が生まれたとも私には思えるわけですね。私中心に世界が動いている、回っていると実感、あたかもそうであるかのごとく実感させていただく時がある。そういうおかげをいただけれるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。